今宵は山大、今夜は今月5週目ということなので、山口大学からやはり先生にお越しをいただきました金織裕二先生ですね、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ先生のご専門は、
そのちょっとこう言いにくいんですけど、はい、地質学という学問です。
地質学、はい、あの地質学と言いますと、まあ、正直ちょっと勉強もなかなか、あの不勉強で、どういったことになるんでしょうか、なんて伺ってもよろしいでしょうか。そうです
ね、地球に関する、まあ、ほとんど全てですね、
はい、
で地球は岩石という、一番表面には岩石からなってるんですよね、で地球の内部にいろんなものが入ってる、そして、まあ、もっと幅広いのは化石とかですね、そして地震、なぜ地震が起こるか、
はい、
で断層というのが動いて地震が起こると、はい、で去年の3月11日に起きた東日本大震災、あのようなものがどうして起こるかという学問も含まれているわけですね。
なるほど。ということは本当にあの今もう皆さんが気になっていることを、そうですね、やはり研究もなさるわけですよね、
要するに地震とか火山噴火とか、はい、そしてあの地滑りとか土石流、
はい、
平成21年に豊富で起こりましたよね、
はい、
そういうのを、まあ、ひっくるめて自然災害って言うんですけど、はい、そういうものも研究対象ですね。
なるほど、まあ、特にあのもう梅雨に入りまして、今年も少しそのあたりも気になるところです。
そうですね、このところ大きな災害がいろんなところで相次いでますからね、で東北地方も地震で地盤が緩んでますから大変ですよね。
なるほど、まあ、そういったことを、まあ、地質学ということでいろいろと研究をなさっている
、地球を取り巻くいろんな学問で、はい、そして社会との接点で災害が起こると言われてますから、
はい、
そういう意味で自然災害というのが、まあ、あの社会の一つの重要なテーマとなってきてますからね。
なるほど、まあ、そんな金織先生に今夜はですね、特にどういうお話になるかこの後お楽しみということなんですけれども、楽しいお話が伺えそうです。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今宵は山大金織裕二先生にお話を伺います。地質学がご専門だということでした、はい、もう先生どうしてこの地質学に興味を持たれたんでしょう。
はい、あの私出身が萩市でして、
はい、
でちょうどその実家の裏を橋本川という阿武川の支流が流れてるんですね、はい、でそれは河原がずっと広がって、うん、あの足原だったんですね、
はい、
でその中にこう河原にいろんな珍しい、うん、いろんな石があって、
うん、
でその石を集めるのがただひたすらに集めるんですね、
はい、
種類も何もわからないのに、で家
う
ちへ持って帰って密かに微笑んでるという、でちょうどその同じ川の下流に、
はい、
700メートルぐらい下流のところに高島北海の生家があるんですね、
はい、
生まれた家が、はい、で高校時代は知らなかったんですけど、うん、その生家の前をずっとこう通って萩校に通ってたんですね、
はい、
でその後地質学を学ぶようになって、で最近になってどうも高島北海という画家が若い頃地質学を学んだということが分かってきましたんで、
はい、
それじゃあちょっと高島北海について勉強してみようかと思って始めたんですね。
あ、じゃあ、まあ、例えばその子供の頃にその北海のことをご存知だったわけではなくて、たまたま先生もちょっとこう石が気になり、
そうです、
まあ、地質学的なことが気になっていて、
で同じその近所だったんで、
これは何か縁ですね、
で僕はあの明倫小学校というのに通って、はい、高島北海も明倫館に通ってですね、
はい、
もし同じ時代に生きてたら、うん、一緒に河原で遊んだり魚釣りをしたりしてたかもしれないと、
なるほど、
そういうことも思いがあって、
はい、
で北海にどんどんどんどんこうのめり込んでいったんですね。
あの日本画家だということは、あのそういう話っていうのは知っておりました。その方が地質学に興味を持ってまたそういう研究をなさってたっていうことは本当に不勉強なんですけれども、今回先生にお目にかかるまで分からなかったんですけれども、じゃあちょっとぜひその北海と、ね、はい、地質学についてお話を伺っていいですか。
大阪の徴兵所にまず高島北海、徳蔵なんですけど本名は、は
い、あ、徳蔵さんなんですね、
そこにいて、はい、これから外国語が必要だということを痛感して、
はい、
でその時に外国人がいる生野銀山ですね、兵庫県に、
はい、
今の兵庫県ですね、そこに入行くわけです。
外国語を習うたびに銀山に入られたわけですか。
ちょうどそこにフランシス・コアニエというフランス人鉱山技師がいるんですね、
はい、
でそこでフランス語を習ってるうちにどんどんあの地質学に惹かれていくわけですね。
なるほど。あ、じゃあ、いわゆる入り口は別の話だったんだけど、入ってみたら地質学という。
そうです。でもともとその なんて言いますか、自然が好きで、
はい、
そしてその生まれた環境もそういうところであったん で、うん、で、ね、でどんどんその地質学というのが面白くなって、うん、で2年半ぐらい生野銀山で学ぶわけですね、
はい、
でその後山口萩に帰って、うん、今度山口県の依頼で山口県の地質図というのを書くんですね。2年半ぐらいで、
なるほど、
で山口県内をくまなく歩いてるんです、はい、2年半 で、でそれで綺麗なそのなんかあの掛け軸になるようなあの地質を描いて、もともと
その絵心がありますもんね、
で、あのそれ今山口県文書館に所蔵されてるんですけど、はい、それを見ると本当あの芸術作品ですね。
あ、なるほど。
でその芸術作品だけではなくて、
はい、
現在の山口県の地質図と比べてみると、うん、驚くほど一致するんですね。
そうなんですか。
岩石の分布とか、例えば秋吉台には石灰岩がありますよね、はい、それとか豊富の土石流を起こした花崗岩という岩体、
うん、
そういうのもこう両方を比べてみると驚くほど似てるんですね。
そうですか。
何年間も我々が積み重ねてきた、
うん、
その成果というのをもう北海は2年足らずというか2年ちょっとで書いてるんですね。素晴らしい多彩なあの人だったようですね。
そうですか。先生がその北海から学ばれたというか、この影響を受けたことって、例えば特にどういうことが言えますか？
そうですね、とにかくあのフィールドワークって言って、うん、野外調査が好きなわけですね、はい、だからもう一年中野外調査をして、うん、わらじを脱ぐことがなかったと自分で回想してるぐらいなんですよね、
うん、
で我々の学問っていうのは室内で実験する部分もあるし、
はい、
で野外に出ていく、野外がその天然の実験室なんです ね、
そうですね。
だからもう晴れてるとなんかもうムズムズしてフィールドワークに出たくなるんですね、
はい、
で北海はその地質学を9年ぐらいやって、うん、その後林学の方に転校してるんですね、でやっぱり林学の方でも全国の森林を歩いてるわけですね、うん、そういう意味で地質学をやっても素晴らしいし、林学をやっても素晴らしいと、そういう素養がやっぱり積み重なって、
はい、うん、
画家として大成したんだろうというふうに思うわけですよね。
なるほど。さあそんな、高島北海に魅せられた金織先生なんですけれども、この後じゃあ少しそのまた北海についてもいろいろとこう今度やっぱ私たち山口県民にとっても深いところでいろいろなあの出来事があったようです。そんな話も伺いたいと思うんですが、はい、先生今日お選びになった曲をここでおかけしたいと思いますが、はい、
旅の宿、
旅の宿、
ね、吉田拓郎です。
それはどうして先生、
ちょうど昭和40年代に大学生だったんですけど、その吉田拓郎の歌を聴きながら、ちょうどフォークの全盛期だったんですね。そういう意味で、
はい、
なんとなく聴いてると昔を思い出し、そういう体験はないんですけどね。
じゃあぜひ聴いてその頃を思い出したいと思います。今宵は山大、今夜は金織雄二先生にお越しいただいておりまして、地質学、特に今夜は先生が影響を受けたという高島北海についてお話を伺っておりますけれども、はい、あの本当に県民でありながらなかなかその高島北海という、まあ、名前は聞いたことあるけれども実際にどんなことされたんだろうって、そうですね、もう正直私も知らないことでした、多分そんな方多いかと思うんですね。で実はあの我々に一番身近であるその長門峡、随分とこう関係が深いということですよね。
そうですね、あの70歳少し前に長門峡に入って、
はい、
それはあの明倫館で一緒に学んだ山根武助という人の誘いで、はい、あの長門峡に入ったわけですけ ど、
なるほど。
でその渓谷の美しさに、うん、私は長門峡に入って絶叫すると言わしめてるわけですね。でそこで非常にこれは世に言っていますか、
はい、
多くの方に見てもらいたいということで、うん、観光化とかその開発に乗り出すわけですね。
なるほど。でも70になってい
たりなんですか？70少し前でもその入った翌月が70歳古希になってるわけですけどね。
そうなんですか。
でその自分の絵を売ったお金を全てその寄付して、うん、長門峡の遊歩道の設置に、資材私費を投じるわけですね。
我々は何気なく訪ねていきますけれども、あの歩いている
そうですね、あの長門峡の道の駅から千新橋という橋があるんですね、
はい、
それから渡ると、
はい、
ずっとあの川の左岸側を遊歩道が続いてるんですね、
はい、でそんな、あの資材を投げ打ってまで、
そうですね、資材というのは私費ですね、
私費ですね、投げ打ってまで、あ、そんなになったんですか。
でそれだけではなくて大見島、
大見島、はい、
それと石中系、
はい、
須佐湾、
はい、
これら の, あの天然記念物及び名所及び天然記念物の国指定に尽力してるんですね、
はい、我々が全国の方々に山口県ってどんなとこって聞かれた時には必ず名所として挙げるところです。
そうですね。
それを北海がいつもその気をされたということで尽力されたということで、
それもその現地に何度も入って地質がどんな地質からなってるかというのと、
はい、
で彼は林学も学んでますから、どういう植生があってどういう植物が生えてるかと。だからあのスサで有名なホルンフェルスがありますよね、はい、あそこも調査して断面図とかその路頭のスケッチというのをするんですね。
なるほど。
でもともと絵心があるんで絵が上手いから、
そうですよね、
綺麗なのをその手帳に残してんですね。でそういう手帳を今あの下関市立美術館にそういう北海の遺品が所蔵されてるんですけど、そういうものもたまにこう見に行くとですね、本当に北海の温かさというか人間性がこう伝わってくるんですね。
なるほど。その先生はやはり北海がその残されたそういったものとか、そしてさまざま研究もなさってるかと思うんですけれども、今後もまだまだ北海についてはいろいろとこう調査をされたり研究を進めるっていうことになるんでしょうか。
そうですね、もう非常にあの奥の深いといいますか、非常に多彩な人ですから、僕ぐらいなものがこう何年調べてもやっぱり到達しないところがあるんですね、でもそれはあの本当はなんかあの脇の研究で、実際はあの自然災害で地震とか断層、
そうですよね、
そして今あの去年の東日本大震災の問題になった津波とかですね、そういうことをあの本業といいますか、自分のあのなんて言いますか主なテーマとして今後も研究を続けていく予定ではあるんです、
そうですか。あの北海についてのこの最後にですね、先生この高島北海について我々が少し学びたいと思った場合、何かどこかチャンスってありますか。
そうですね、5月10日が地質の日というんですよね、
はい、同じにないと
思いますけど、
はい、
で今年のその5月10日にですね、はい、山口大学理学部のラウンジに、
はい、
高島北海と地質学資料展示室というのをオープンしたんですよね、
は
い、
なるほど。
それには高島北海と地質学の年表とか関連性、さらに70歳を過ぎてその携わった聴聞供養の開発とかパネルが展示してあって、で僕はあの10年間かけて集めた、
はい、
その大正時代のいろんな聴聞供養の案内図とか、あの絵はがきとか、そういうものが約70点ぐらい展示してありますので、朝8時半からですね、夕方の7時くらいまで、平日であればご自由に入れますので、ぜひ一回あの訪れて。
そうですね、いやもう多分今日お話を伺っただけでも随分こう興味を持った方もいらっしゃると思いますので、あのぜひ足を運んで。
そうですね、もっと身近に高島北海という山口県の生んだ画家であり、素晴らしい本当に、魅力的な人ですね。
はいはい、ということで、ここで一曲挟んで先生のご専門について少しお話を伺いたいと思いますが、次の曲は先生、
名残雪、イルカの名残雪です、
はい、今宵は山田金織裕二先生に今夜お話を伺っておりますけれども、ここからはご専門のお話ということなんですけれども、はい、まあ、先生も先ほどおっしゃったように、今ね、もう日本人は誰でもみんな気になる地震のお話ですけれども、はい、私たち山口県民はそうは言っても少し安心しているところがあるかと思うんです。
ですね、山口県は地震が少ないというふうに誤解されてますけど、
はい、
長い期間300年とか400年の間を調べると、
はい、
決してそうではないんですね、
うん、
で、あの山口県に被害をもたらす地震というのは、はい、四国沖の南海トラフに沿って起こる海溝型地震と、これはあの東日本大震災と同じようなタイプなんですね、はい、それともう一つは山口県内に、うん、活断層というものがあって、それが直下型地震を起こすんですね、でその活断層も山口県は少ないと思われたんですけど、
はい、
僕も山口大学に赴任していろいろ調べてみると大きいものがたくさんあるんですね、東側は岩国断層帯で、西には菊川断層帯で、真ん中ちょうどその山口盆地の下を大原湖断層系というのが走ってるんです、
はい、
で大原湖断層系って全部で57キロなんですね、で7本ぐらいの断層にこう分かれてる、で断層っていうのは長ければ長いほど大きな地震を起こすんですね、今度の東日本大震災は500キロぐらい、500キロかける200キロの 面積が動いたわけ、ちょうど中国地方全部が破壊したわけです。で、マグニチュードというのがあって、断層の長さが20キロメートルぐらいだとマグニチュード7、で40キロメートルぐらいになると阪神淡路大震災を起こしたようなマグニチュード 7.3 になるんですけど、山口県にはそれに匹敵する活断層っていうのはたくさんあるんですね。
侮ってたらいけませんね。
だからやっぱり常にその地震に備えておくと、で地震というのはこちらの都合で起きてくれませんから、いつ起こるかわからないし、例えば夜中に起こるかもしれないし、朝起こるか昼、で学校にいるとき職場にいるときで、いつ起こるかわからないんで、それぞれに対してシナリオを作ってる必要があるわけですよね。
なるほど。
今ここで地震が大きな地震が起きたとすれば、どうすればいいかと。
なるほど。
でそういういろんなシナリオを作っとけば、いつ起きてもどこで起きてももう、
そうですね、
万全なんですね。
まあ、例えば家族同士でどこで落ち合うとか、こういう時には どこに連絡をつけるとか、だって実際に地震になって大きな地震になると連絡すら、もう電話すら使いませんからね。
そうですね。情報のこう受け渡しができない時が一番その不安が募るわけです ね、だから常にその自分の安全安心は確保して、そしてその次に家族とどのように災害が起きた時に連絡を取り合うとか、それに備えていくかというのを少しずつ話し合っておく必要があると思いますね。
なるほどね。でも本当にいつ来るかわからないということでは不安ばっかりが募っても、毎日そんなことを考えながらなかなかこう生活もしていけないんですよね、先生。
そうですね。
そうすると例えばどうなんでしょうか、その家屋とかその被害の相方っていうのは随分ものによって違いますよね。
そうですね。1981年以降の建物っていうのは新耐震設計法というので建てられてるんで、割と大丈夫なんですね。それ以前のが被害を受ける危険性が高いですから、少しずつ耐震化とかですね、準備をしておけば、だから地震なんていうのは正しく知って正しく恐れれば全くその平気なんですね。
なるほど。まあそうは言われてもやはりあの揺れっていうのはとっても恐怖心を抱きますよね。
でもその内陸地震という、今活断層が動く、山口県内の断層が動いた場合に起きる地震というのはせいぜい15秒ぐらいなんですね。だから15秒間ぐらい慌てずにしっかりと頑張れば、あとはもう大丈夫だと。
日頃の心構え、それから話し合い、そういうことをきちんとしておくと怖がらないでもなんとかなるということ
なんですね。大丈夫だと思います。
今夜本当にいろんないいお話を伺いました。駆け足でしたけれども本当にありがとうございました。先生でもますますこれから先生の研究っていうのはとっても我々にとって身近なものですので、どうぞしっかりと頑張っていただきますように。ありがとうございました。